聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミヤ書第1章4節から10節まで、旧約聖書の1172ページです。エレミヤ書第1章4節以下。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神を私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。主は手を伸ばして私の口に触れ、主は私に言われた。見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。見よ、今日あなたに諸国民、諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるために。祈ります。あ、失礼。その前に新約聖書を一箇所読みます。エフェソの信徒への手紙第4章。新約聖書の357ページです。エフェソの信徒への手紙第4章25節から32節まで。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今から盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。祈ります。天地の造り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神様、あなたがご存知のように、私たちの国はかつてあなたの御旨に反して愚かな戦争を始め、特にアジア諸国の無数の人々に言語に絶する苦しみを与えた末に、61年前の8月15日、自らも惨憺たる廃墟の中で敗戦を迎えました。私たちはそのことを深く悔い、あなたの御前に許しを請うものであります。二度とこのような過ちを繰り返さないように、私たちを、そして私たちの国の歩みを導いてください。そのために今日もあなたの命の御言葉を私たちにお与えくださいますように、そして私たち一人一人をあなたの平和の証人としてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。 神様、この世界は相互不信と憎しみという暗黒の力に支配されているように見えます。恐ろしいテロの計画があり、レバノンでは理不尽な戦争があり、それらが不信と憎しみの根から生まれることは分かっておりますが、どうしたらこのような最悪を防ぎ食い止めることができるか、弱い私たちは途方に暮れる思いでおります。神様、どうかこの世界とその中に生きている私たちを憐れんでください。どうかあなたの知恵と力をお示しくださいますように。ただあなたは主イエスを通して私たちにあなたの大いなる愛をお示しになりました。また主イエスの十字架と復活によってどんな時にも絶望してはならないということをお教えくださいました。このことに私たちの希望を託すことができますように、私たちをお導きください。主よ、私たちの世界にあなたの平和を与えたまえ。教会に連なる兄弟姉妹を一人お一人のために祈ります。厳しい暑さが続く中で、特に体調の優れない方々やお年を召された方々を顧みてください。心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、重い責任を負って働く方々に力をお与えください。外国で生活する人々、特に彼の地で病む友を助けてくださいますように。希流の外国の方々を保護し、またこの国で難民や移住労働者のために働いておられる方々に力をお与えください。若者たちに人生の確かな目標をお与えください。旅行中の友には旅路の平安をお与えください。神様、教会学校の愛する子どもたちのために祈ります。夏休みの間、心身ともにあなたによって守られて健やかに成長することができますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちの上にあなたの確かな守りと恵みがありますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。今週私たちは15日に61回目の敗戦の記念日を迎えます。まさにこの時に今日は説教で預言者エレミアのことについて話すつもりでありますけれども、その預言者という存在について考える、これは大変有意義なことだと思います。敗戦を契機に私たちの国は非常に深く反省させられましたが、この国の教会に預言者の精神というものを学ぶことがどんなに大切かということを新たに教えられるからであります。それで先ほど読みましたエレミア書の一章についてしばらくご一緒に考えてみたいと思います。エレミアという預言者は 紀元前7世紀の半ばから6世紀の初めにかけて活躍したユダヤの預言者です。で、先ほど読みましたエレミア書1章の4節から10節までのところは見出しがエレミアの証明となっておりますように、ここを注意深く読みますと、彼がどういう預言者であったかということがよくわかります。そこで順番にそれを見ていきたいと思います。証明というのはちょっと耳慣れない言葉かもしれませんけれども、証明の証はメスで、名は使命の名というふうに考えていただければいいんじゃないでしょうか。神学校に入りたい、その受験を志願する人は、まず証明を問われます。あなたは神様に召されたという自覚がありますかという、そういう質問を受けるんですね。その時に、私なんかも散々証明とか証明感とかっていうことを聞かされました。その証明です。神様に召されて使命を与えられて、そういう自覚を持って生きていく、そういうことですね。で、まず神はエレミアに語りかけます。で、これは5節ですね。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。で、つまりここで言われていることはこういうことです。でエレミアが預言者になる。で、このことは神様が永遠の昔から定めておられた、いわば必然の道であって、偶発的な出来事ではない、たまたまそういうふうになってしまったんだということではないということであります。で、こういう声がエレミアには聞こえたというんですね。で、実際に天からそういう声が聞こえてきたかどうかは分かりません。で、そういうことではないだろうと私は思います。で、しかし人生の重要な転機に直面したときに、人は心の内面に何か大切な、非常に強い促しを感じる、そういうことはあるんじゃないでしょうか。皆さんにもそういうご経験がおありになるかもしれません。新約聖書では例えばパウロがまだクリスチャンになる前に、むしろ迫害者としてダマスコへ行こうとして、その途上でサウル、サウル、その彼が改心する前の名前ですね、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかというイエスの声を聞いたと。で、これは使徒行伝、使徒言行録の9章に書いてあります。で、その言葉を聞いて彼は、倒れるんですね。そして物も食べられなくなります。そして改心したと使徒言行録はそういうふうに記しています。それも同じことだったと思います。で、本当にその声が聞こえたかどうかは誰にも分かりません。しかしパウロにとっては確かに聞こえたんですね。そういうものだと思います。で、エレミアもその声を聞きました。で、私はエレミアやパウロと違いまして、彼らとは比較にならないぐらい小さな弱い存在でありますけれども、そういう私でも似たような経験をしています。17歳の頃に私は青森県の八戸という町の教会に通っておりまして、そこの先生がシベリアから帰ってきて、で、私のことを、まあ、男の子が私しかいなかったっていうこともあるんですけれども、大変に可愛がってくださって、で、彼の持てる全てを私に注ぎ込んでくれました。持ってる本は何でも貸してくれ、 持ってるレコードは何でも聞かせてくれ、そしてどっか行くときは私を一緒に連れて行きました。で、大変そういうふうに可愛がってくださったんですけれども、その先生と一緒にいる間に私もこの人みたいに伝道者になりたい、なるべきではないだろうか、いつの間にかそういうふうに考えるようになっていました。ありていに言えばやはりその方の人格的な影響だったと思います。でしかし牧師になるということに私は抵抗がありました。何しろ貧しい生活をしている、本当に貧しいんです。で、台所なんかはガラス戸が破れていて、牧師館の台所ですね。で、そのガラスを入れ替えるお金がない、それで冬中雪に埋もれている、そういう状況でした。で、本当に貧しい暮らしを私は身近で見て知っていたもんですから、これはやっぱりやめた方がいいという声が私の中にありました。私の兄は戦争ですでに死んでおりまして、私は成り上がりの長男ですから、両親に対する、あるいは他の兄弟姉妹に対する責任もある。進学校なんか行ったらそういうことはできなくなるんじゃないか、そう思ってず長いことためらっていたんです。で、そんなある晩、祈祷会からの帰り道で、暗い道でしたが、私は突然心の中にある声を聞いたように思いました。行きなさいって言うんです。心配することはない、行きなさい。で、私はで実際にそういう声が聞こえたわけではありませんが、あたかもそのように感じられました。それに動かされて私は決断しました。それからはもう迷わなかった。エレミアの場合も同じだったんじゃないかと私は自分に重ね合わせてそう思うのです。神様の声がする、私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた、母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し諸国民の預言者として立てた、そういう言葉です。で、そういう言葉を彼は聞いたように思ったんですが、しかしすんなりと受けたわけではありません。抵抗しました。で、多くの預言者の場合に、そういうことがあります。モーセの場合も同じでした。で、モーセの場合はもっと激しくて、彼はエジプトで奴隷にされている、同胞を解放しなさいという命令を受けたんですけれども、それに強く反発しました。出エジプト記にそういうことが書いてあります。彼はこう言ったんです。私は何者でしょう、どうしてファラオというのはエジプトの王ですが、ファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。こう言って神様に食ってかかったんですね。それに比べるとエレミアの方はずっと穏やかでありますけれども、それでも一応文句を言った。私は若すぎると言うんです。そういう理由で一度は証明を拒否しました。6節がそれです。ああ、我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから。で、研究者によりますと、この時エレミアは20歳にも達していなかったらしい。確かに若者です。 自分には何もよくわからない、何を語るべきかその言葉も持っていない、だからごめん被りたい、そう言って彼は断ったわけですが、抵抗するエレミアに対して神様はさらに畳みかけます。それが7節から8節までです。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、行って私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す。で、こう言ってエレミアを説き伏せる。エレミアはついに神様に屈服します。彼は預言者になりました。で、それに先立って神はさらにこう言います。9節の前半です。見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。で、このところが重要だと思います。で、預言者という字は預金の預という字を書きます。予告編なんかの予という、簡単な字は、私たちはあえて使いません。預かるという字、預金の予です。それを使います。その意味は神様からお言葉を預かっている、そういう意味であります。で、自分で築き上げた思想、それを語るというんじゃない。そうじゃなくて神から預けられた言葉、神から授けられた言葉を語らなければならない。で、それが預言者の存在理由です。駅舎のように単に先のことを言い当てるというのでもありません。神様は今私たちに何を望んでいらっしゃるかということ、そのことを語る、それが預言者です。戦争中にメソジスト教会の監督が、戦争中というよりも日本が中国で戦争を始めた時です。で、その時にメソジスト教会の監督がその政府の徹底を支持する声明を出したことがあります。で、その時に後に触れる鈴木正久牧師がこのことを激しい言葉で非難しました。ちょっとここでは私の口から言いかねるような品のない言葉ですが、教会が政府に対してエロサービスをしたと、そういう言葉を使って監督を非難したんです。その時彼は若造の牧師でした。で、私は預言者というものはそういうものであるべきだと思います。若いからといって年寄りに遠慮したり、そういうことはしない。そして国がやったことだからといって、それを無条件で認めるようなことはしない。神様だったら今何を言われるか、そのことを本当に真剣に受け止めて語る。それが預言者です。詭弁や言い逃れをしてはならない。まっすぐに真実を語らなければなりません。で、さっき私はエフェソの信徒への手紙の4章の1節のところも読みましたけれども、偽りを捨てて真実を語る、これが預言者の務めです。で、さらに預言者が語る言葉は自分の民族の中でだけ通用するような独りよがりの言葉であってはなりません。 10節の前半にこうあります。見よ、今日あなたに諸国民諸王国に対する権威を委ねる。諸国民諸王国で、近隣の諸国がここでは視野に入っています。自分の国自分の民族だけではないのです。近隣諸国、そこに生きている人たち、その人々を導いている指導者たち、そういう人々に対しても通用する言葉を語らなければなりません。今靖国神社の問題をめぐって日本の政治家がいろいろなことを言っておりますけれども、その多くは近隣諸国に通用するような言葉とはとても思われない。独善的です。視野が狭い。で、預言者の言葉はそうであってはならないというのです。預言者が語るべき言葉は世界のどの民族どの指導者に対しても権威力を発揮することができるような言葉でなければならない。広い視野と雄大な構想を持つ言葉でなければなりません。そして神様はさらにこう言われます。これは10節の後半です。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるためにというのであります。抜かなければならない悪の根っこは根本的に抜く、壊さなければならない構造的な不正は壊す、滅ぼさなければならないような敵意は滅ぼす、破壊すべき虚飾は破壊する、そして人類にとって本当に良い家を建てるために土台をイエス様が言われたように岩の上に据える。将来祝福をもたらすであろう木を植える。ルターがあるとき、これはルターと決まったわけではないのですが、多分ルターだろうと言われているんですけれども、こういう言葉を語ったことがあります。明日、世の終わりが来ようとも、今日、私はリンゴの木を植える。明日、世の終わりが来ようとも、今日、私はリンゴの木を植える。行き詰まったかに見える、そういう時にも希望の木を植えていかなければならない。エルミヤに対してあるいは建て植えるためにと神様がおっしゃったのは非常に意味の深いことではないでしょうか。木を植えるのです、明日のために。ただ壊すだけじゃない、明日のために木を植えるのです。それが預言者の務めです。で、相手が政治的な権力者であろうと宗教的な権威であろうと媚びたり恐れたりしない。また人気取りに心を用いたりすることはしない。ただ神様から預かった言葉をまっすぐに人々に向かって語る。預言者というのはそのような存在です。戦後約20年を経過した1967年のことでしたが、イースターに、その少し前に新たに日本キリスト教団の総会議長に選ばれた鈴木正久牧師が第二次世界大戦における日本キリスト教団の責任についての告白というものを公にされました。その中に次のような言葉があります。以下引用です。 世の光、地の塩である教会は、あの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい判断をなすべきでありました。しかるに私どもは教団の名においてあの戦争を是認し支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。その後も少し文章が続くんですけれども、そこで、彼はアジア諸国の人々に心から許しを請うています。でここで鈴木牧師が言っておられることは、教会の預言者的使命ということだと思います。教会には預言者としての使命がある。私たちはそのことを今日は特別に自覚しなければなりません。私たちの教会は預言者的な教会であるべきだ。この国は今またもやいつか来た道を歩き始めています。それを阻むために私たちは預言者的な言葉を、今までその預言者的な言葉の内容についてお話申し上げましたけれども、それを神様の助けを得て正確に誠実に語っていかなければなりません。今週敗戦記念日を迎えるにあたって、私はそのことを皆さんに訴えたいと思います。お祈りします。主なる神よ、私たちはかつて大いなる過ちを犯しました。そういうことを二度と繰り返さないために、私たちの教会が預言者的な使命を果たしていくことができますように、私たちに力を与えてください。私たちは時に恐れます。時に疲れます。しかしどのような時にも十字架と復活の主でありたもうあなたが私たちを支え励まし強め、預言者的な在り方を全うすることができるようにお導きください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の504番。